ースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net は映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。私は局長の FA と申します。今回からアートワークが変わっております。このアートワークは宇宙機や航空機の 3DCG を作っていらっしゃる宮地さんからご提供を受けました。宮地さん、素晴らしいアートワークをありがとうございました。それから前回の配信の中で読み間違いがいくつかありました。申し訳ありませんでした。ご指摘後直ちに音声ファイルを修正版に差し替えております。上西原スペースガードセンターを上西原と呼んでおりました。またバンデンバーグ空軍基地をバーデンバーグ空軍基地と呼んでおりました。この2つが地名の読み間違いです。それからエレクトロダイナミックテザーと言わなければならないところをエアロダイナミックテザーと言っておりました。この3点について訂正いたします。暑くかつ長かった夏もようやく終わりましたね。急に寒くなりましたので皆さん体調管理にお気をつけください。前回お伝えしたデンマークの民間開発の宇宙船ティコブラーエですが、打ち上げ失敗の原因はヒート 1X ロケットの液体酸素バルブに凍結防止についているヒーターが作動せず、バルブが凍りついたためのようです。再打ち上げの予定は公式ホームページによりますと2011年6月ですね。ずいぶん後になりますが、いろいろ事情があると思います。それから今年の6月に打ち上げが失敗した韓国のラオ1号ロケットの2号機失敗原因について韓国とロシアの意見が衝突していますね。韓国はロシア製の第1弾第2弾の分離機構に使われている爆発ボルトが原因だと主張し、ロシア側は韓国が製造したフライトターミネーションシステムの誤作動という見解ですね。これはうまくすり合わせできるんでしょうかね。それでは始めましょう。ニュースダイジェスト。今回は9月中旬のニュースからピックアップいたしました。まず打ち上げ結果から。まずアトラス5によるアメリカ国家偵察局 NRO の偵察衛星 NROL41 の打ち上げです。9月21日13時3分日本時間ですね。これにバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられ、順調に軌道投入されました。アトラスはフロリダのケープカナベラル空軍基地からも打ち上げられますが、バンデンバーグからの打ち上げは基本的に極軌道への打ち上げになります。しかし偵察衛星の打ち上げをネット中継するようになるという、時代も変わりましたね。打ち上げ自体を隠してもしょうがないという状況ですかね。次にミノトール4による、アメリカ空軍のスペースデブリ監視衛星 SBSS の打ち上げですね。9月26日13時41分、これも日本時間ですね。同じくバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられ、順調に軌道投入されました。前回もお伝えしましたが、ミノトール4は退役した ICBM、ピースキーパーの転用ロケットで、前段固体のロケットです。前段固体ロケットっていうのは非常に迫力がありますね。それから中国がリモートセンシング衛星を9月22日の11時42分に、主戦衛星発射センターから打ち上げたということですが、これについてちょっと細部については分かりません。次は日本の導きの話題ですね。順天長衛星初号機導きの順天長軌道投入について、宇宙航空研究開発機構 JAXA は9月11日に種子島宇宙センターから打ち上げた順天長衛星初号機導きについて、順天長衛星投入のための軌道制御を終了し、中心経度約135度の所定の順天長軌道に投入したことを確認しました。今後技術検証実施機関等と協力して搭載機器等の初期機能確認を約3ヶ月間行う予定になっています。最終的な軌道は遠地点高度一番遠いところで 38,950 キロ、近地点高度近いところで 32,618 キロ、軌道傾斜角は41度ですね。静止軌道が約 36,000km の円軌道で、軌道傾斜角0度ですから、やや楕円でかつ傾きの大きい軌道となっています。順天長軌道というのは静止軌道と同じ軌道周期23時間56分ですね、地球の自転と同期した周期を持ち、日本の緯度に相当する軌道傾斜角と日本上空での高度を高めた楕円形状により、非対称8の地軌道を描きつつ、衛星が日本上空に長時間とどまることができるようにした軌道のことです。 これは静止衛星の変形バージョンとも言えますね。静止軌道は日本から衛星行革、つまり赤道上空にあるために日本から低く見えてしまうため、山や建物で遮られてしまいます。順天頂衛星は真上、つまり天頂に来るので電波が遮られない特徴があります。その代わり日本上空には静止できないので、常時天頂に衛星がいるようにするには約3機の順天頂衛星が必要になっております。今回は打ち上げからトランスファー軌道、ドリフト軌道、順天頂軌道というように軌道変更してきました。この様子は JAXA のホームページ、QZSS 公式ホームページで、ムービーで見ることができます。導きはまず H2A ロケットのロケットにより、遠地点高度 36,150km、近地点高度 250km、軌道傾斜角 31.9 度の楕円軌道に打ち上げられ、この後5回のアポジエンジン噴射 AEF によりドリフト軌道に投入されました。高度約 36,000km の地点アポジー点、アポジー点で噴射するのでアポジーエンジンというんですが、ここで3回の噴射を行い、近地点高度を約 36,000km に持ち上げるとともに軌道傾斜角を約41度に変更しました。その後第4回の噴射で遠地点、日本上空高度をこれを上げて、第5回噴射で近地点、オーストラリア上空の高度を下げました。地上から衛星を見ますと、高い高度にあるとゆっくり動き、低い高度にあると速く動きます。計5回の噴射で日本上空の滞空時間の長い非対称8の字軌道、ドリフト軌道に9月19日に投入されました。ドリフト軌道は軌道の形は順天頂衛星と同じですが、中心経度が日本上空にありません。1週間にわたってスラスターを用いて中心を日本上空にする軌道制御を行い、無事順天頂軌道に投入されたわけです。軌道投入手順は今までの静止衛星などでは全く広報されていませんでしたが、今回は専用ウェブページまで作るという大変な力の入れようですね。それでは次の話題です。アメリカ航空宇宙局 NASA は9月21日火星で探査活動を続けている火星探査ローバーのオポチュニティがまた新しい隕石を発見したかもしれないと発表しました。オポチュニティが9月16日に撮影した画像に隕石と思われる暗い岩石が映っていたといいます。この岩石はオポチュニティから約31メートル離れており、探査機チームは近々オポチュニティを岩石の付近まで移動させ、それが隕石かどうかの調査を行うようです。この岩石については暗い色、丸い構造、置かれた状態などから鉄隕石に似ているという見解が出ています。オポチュニティは2004年ヒートシールドロックと名付けられた隕石を地球以外の惑星で初めて発見し、その後も新しい隕石を数回発見しています。隕石ってこんなポトって落ちてるんですかね。写真で見ると本当にポトンと落ちてるんですけど、地球上では天候とかそういうものでどっかに行ってしまいそうなんですが、あと地球の南極では氷河によって運ばれてきた隕石が一箇所にまとまって落ちてる地域があるそうですけど、そういうのとはちょっと状況が違うんでしょうね。次の話題です。ギアナからのソユーズロケット、ベガロケットの打ち上げが2011年に延期。アリアンスペース社は9月7日、ギアナ宇宙センターからのソユーズロケットの打ち上げは2011年春以降になるだろうとの CEO 談話を発表しました。ロシア連邦宇宙局ロスコスモスと、欧州宇宙機関 ESA 及び打ち上げを担当するアリアンスペース社は2007年6月にギアナ宇宙センターからのソユーズロケットの打ち上げについて正式に契約を交わしました。合わせてロシア側から最初の4機について購入の合意がなされています。ギアナ宇宙センターにはソユーズ用の新しい打ち上げ設備が建設され、すでに2機のソユーズロケットが到着しています。最初の打ち上げは2010年12月に予定されていました。アリアンスペース社のルガル CEO によりますと、新しい発射台の試験は現在進められており、打ち上げの準備はまだできていないそうです。打ち上げの予定は2011年初めに変更されていますが、ペイロードの選択や他の衛星の打ち上げ準備などの影響でさらに遅れる可能性もあるといいます。続いてベガロケットの話ですね。アリアンスペース社と欧州宇宙機関 ESA は9月7日中型のベガロケットの最初の打ち上げについて契約し、打ち上げが2011年に延期されることを明らかにしました。調印式は ESA のアントニオ・ファブリッツィ打ち上げ担当部長、アリアンスペース社のジャン・イブ・ルガル CEO が参加し、アリアンスペース社とイタリアの ELV 社は5機のベガロケットを製造することに合意いたしました。発表によるとベガロケットの最初の打ち上げは2011年ギアナ宇宙センターから行われています。 ベガロケットは小型衛星をより低いコストで打ち上げるために設計されたロケットで、3段式の固体燃料ロケットと上段液体燃料ロケットで構成されます。高度700キロの地球低軌道への打ち上げについては、能力は約1500キログラムですね。ベガロケットの打ち上げはもともと2009年末に予定されていたんですが、開発や試験の遅れで延期されています。ギアナからのソユーズもベガも延期になってしまっているのはちょっと残念ですね。それでは天文のお題です。愛媛大学宇宙進化研究センターは9月24日、今年1月にハッブル宇宙望遠鏡で観測された画像に131億年前の銀河を発見し、その中に宇宙最初の天体、宇宙第一世代の星が含まれている可能性が高いと発表しました。2009年5月の修理でハッブルに新たに取り付けられた赤外線カメラを使い、膨張速度が速く強い赤方変異のため可視光では観測できない130億年以上の宇宙空間を観測するハッブルウルトラディープフィールド観測が今年1月に実施されました。この画像を分析した愛媛大学宇宙進化研究センターの研究チームは、この中に宇宙誕生後の第一世代の星が含まれている可能性が高いことを明らかにしました。宇宙は誕生後、原子核と電子が飛び交うプラズマ状態にありました。誕生から40万年後、宇宙空間の膨張により温度が下がったため原子核と電子が結合して原子が誕生し、宇宙は一旦中性化しましたが、約5億年後、これらの中性水素が再び水素イオンと電子に分かれる再電離が起きました。この再電離を起こしたとされるのが宇宙第一世代の星から放たれた紫外線の光子です。今回発見された131億年前、宇宙誕生の約6億年後の銀河の紫外線高度は分かっていたので、それに基づく光子の生成量とそのうち銀河空間に放出される割合などを検証したところ、この銀河に宇宙の第一世代の星が多数含まれていれば再電離をこなすことは可能、それより後の世代の星であれば困難ということが判明しました。これにより宇宙の歴史と観測された銀河の歴史がつながることになり、宇宙の進化の様子の解明にまた近づいたことになります。宇宙第一世代の星、いわゆるファーストスターについては、東京大学の数物連携宇宙研究機構がコンピューターシミュレーションでその作られ方についてモデルを作成していますが、現実の観測で見つかったのはすごいことですね。この分野は次世代の宇宙望遠鏡、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測待ちなのかと思いましたが、ハッブルで観測できたというのは意外でした。希望の全天 X 線監視装置マキシーが新種のブラックホールを明らかに。9月24日、理化学研究所の発表によりますと、国際宇宙ステーションの希望日本実験棟の船外実験プラットフォームに設置されている全天 X 線監視装置マキシーを使った観測によって、昨年10月にいて座に出現した X 線新星が新種のブラックホール新星であることを明らかにしました。全天 X 線監視装置マキシーは2009年10月23日にいて座に出現した X 線新星 XTEJ1752 の223を観測し、この天体が新種のブラックホール新星であることを明らかにしました。X 線新星とは何もなかった領域で突然ある天体が X 線で輝き始める現象で、マキシーの観測ターゲットの一つです。私たちの天の川銀河には太陽の3倍から数十倍の質量を持ったブラックホールが多数存在しています。ブラックホールそのものを単独で観測することは困難ですが、普通の恒星とペアになったブラックホールの場合、ペアの星からのガスが流入し始めると吸い込まれる直前に数億度から数十億度に加熱され、電波から X 線までの広い波長で爆発的に明るく輝きます。このアウトバーストと呼ばれる爆発現象が何もなかった空間に初めて現れた時、 X 線新星として観測されます。これまで発見されている恒星質量ブラックホールの9割が X 線新星として発見されたものだそうです。マキシーは XTEJ1752 の223の出現から8ヶ月にわたってほぼ連続的にデータを取得し、そのデータの詳しい解析の結果から、この星がブラックホールを伴っており、その X 線の強さがゆっくりと増加していることが分かりました。これまで知られているブラックホールでは、晩星からの急激なガスの流入のため10日以内に明るさがピークに達していましたが、 XTEJ1752223 は3ヶ月もかかってピークに達しました。しかも XTEJ1752 の223の明るくなる過程は単調ではなく、2度ほど明るさが変化しない状態にしばらくとどまりました。このような階段状の高度変化は従来の理論では説明つかないことから、新種のブラックホール新星であることが判明しました。 X 線を使った観測は大気が X 線を遮るため、衛星や観測ロケットを使わないと観測できません。 日本は X 線天文学では世界のトップクラスで、現在も X 線観測衛星スザクが活躍しています。しかし、いわゆる X 線望遠鏡では視野が狭く、突然現れる X 線新星を発見するのには不向きです。マキシーは国際宇宙ステーションに取り付けられ、広い視野で観測しています。国際宇宙ステーションが約90分で地球を一周するので、90分ごとに全天の情報を観測することができ、突発的な現象を漏らさず観測することができます。それでは ISS リポートのコーナーです。 ISS の出来事について短くお伝えします。今週クルーは科学実験やメンテナンス作業のほか、ソユーズ宇宙船 22S の帰還に向けて準備を行いました。9月15日プログレス補給船プログレス 39P を使用した ISS のリブースト軌道上昇が行われ、 ISS の平均軌道高度は約 2.2km 上昇しました。このリブーストにより ISS は今後予定されている 22S ソユーズ TMA18 ですね、これの機関とソユーズ宇宙船 24S ソユーズ TMA の 01M、ね、この到着に適した軌道高度に引き上げられました。ソクポルソフ、カードウェル、ニコエンコ宇宙飛行士はソユーズ TMA18 22S に搭乗し、日本時間9月25日11時2分に国際宇宙ステーションからアンドック、日本時間14時23分カザフスタンのアルカルイ東部に無事着陸しました。当初の予定では24日に帰還の予定でしたが、ポイスクモジュール側のフックが外れず、ソユーズ宇宙船が分離できませんでした。ハッチの閉鎖センサーが正常に作動しなかったため、応急的にバイパス回路を設置して無事に帰還することができたようです。新たな ISS 長期滞在クルー3人を乗せたソユーズ TMA-01M ミッション番号の 24S は10月8日にロシアのソユーズロケットによりバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、打ち上げから2日後の10月10日に ISS にドッキングする予定です。ソユーズ TMA-01M はアビオニクス、つまり飛行制御用のコンピューターをデジタル化したものに換装した新型ソユーズ宇宙船です。希望日本実験棟では順調に実験が進んでおります。船内実験室では引き続きファルセット的セル状結晶成長機構の研究とタンパク質結晶性実験が行われています。生成されたタンパク質結晶は11月末頃にソユーズ 23S で地上に回収される予定となっております。希望船外実験プラットフォームでは引き続き宇宙環境計測ミッション機器と全天 X 線装置の観測運用が続けられています。 X 線監視装置のマキシーの成果について先ほどのニュースでお知らせした記事をはじめ、多数の観測成果を挙げています。宇宙環境計測ミッション機器では中性子モニター、重イオン計測装置、プラズマ計測装置、高エネルギー軽粒子モニター、原子上酸素モニターによる宇宙環境の計測、電子部品評価装置、微小粒子補足実験装置および材料曝露実験装置により宇宙空間における機器の劣化状況を観測します。これにより宇宙天気予報といった情報により宇宙機の異常や宇宙飛行士の被曝といった宇宙災害を低減防止とできるともに、宇宙機器の開発に必要なデータとして活用されます。それではエンディングに今後の打ち上げ予定についてお知らせいたします。中国がジョーガ2号の打ち上げを10月1日に行うという報道がありますね。ジョーガ2号は月探査機、ジョーガ1号に引き続く2号機ですね。長征3号、ヘイ、ロングマーチ 3C で打ち上げるという報道です。10月8日8時10分日本時間、ソユーズロケットによるソユーズ TMA-01M ミッション番号 24S の打ち上げ、これはカザフスタンのバイコヌールからですね。それから10月15日午前3時53分日本時間、プロトンロケットによる XM5、 北米の衛星ラジオ局シリウスのラジオ放送衛星の打ち上げですね。同じくカザフスタンのバイコヌール基地から打ち上げられます。ちなみにこのシリウスサテライトラジオっていうのは3機の順天頂衛星を用いた衛星ラジオサービスですね。導きの先輩という感じですかね。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られる場合については最新の情報をご確認ください。私はスペースフライトナウをよく参考にしております。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。 ご意見やご質問、間違いの指摘等がございましたらメールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net news@spacepodcast.net。 ツイッターアカウントは @space_podcast @spacepodcast です。月2回の配信を目指して頑張っております。次の配信予定は10月の第3週を予定しております。それでは次の配信でお会いしましょう。さようなら。